こんばんは。8825ゲームの次郎です。
おはようございます。8825ゲームのニックです。
はい、
そっちが何日ですか？
1月20日の、
うん、
今日曜日0時半、
ね、はいはい
ですね。うん、
オッケー。こちらは1月19日の、朝7時半ですね。
土曜日の朝7時半。
あ、そうです。
ああ。
うん。いやなんか、しばらく、あれかな、録音するのは習慣づいてきました。
そうですね。そういうわけではない。3週連続ぐらいでやってますもんね。
ねえ、なんか、うん、もう、
今年いいペースじゃないですか、これ。
いいペースですよ、これ。
あ、てか、あれなんですよね、あの、今年掲げた目標、私早速、
あれ
未達のやつありますからね。
うん、それ絶対あれでしょ。こう、シュワシュワするやつでしょ。
いや、違います。それはね、あ、違うの？そうそう、それはね、いけてるんですよ。あの、コーラっていうか、甘い炭酸飲まないっていうのは、頑張ってまして。
あ、そうなんだ。
ブログ、毎週更新するって言って、
うん。
先週っていうか、あの、今週、火曜日ぐらいで更新すれば1週間だったんだけど、
うん、
火曜日ね、なんか帰ってきて気づいたら寝ちゃってて、
うんうん、
で水曜日の朝になってて、あ、もう、ダメだと思ってね。
うん、
早かったな、ね。
いや、早かったなじゃないでしょ
う。そうですね。いや、まだ挽回できます。
まだ挽回できますよ。まだ1回ですからね。
うん、いやー、マジコーラ飲んでないっていうのがね、
うん、
結構なんか、
うん、
うん、なんかもうでも慣れてきましたね。
ああ、いいじゃん。
うんうん。
うん。
炭酸水は飲んでますけどね。
うん。
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 体にいいなーって感じですよね。
うん。なるほどね。うん、いやー、今ちょっと新年の抱負の話やったから。
うん。
言うと僕も今本を読むやつがなかなかね、
はいはいはい、
厳しくてですね、
はいはい、
もういつの間にか20日になってるけど本まだね、うん、終わってないんだよな。
ああ、そうそう、先週あのじゃあ、うん、2人で読むやつツイートするねって言ってまだできてないんですけど、
ああはいはい、
一応候補はあのあって、
うん、
であの Kindle をとりあえず自分の iPhone に入ってなかったんで入れたんですよね。
おうおう、
Kindle Unlimited みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんだこれと思って。
うんうん。
うん。で、まあそしたら、Amazon プライムとはちょっと別なんだよね、あれ。
うん、そうですね、あれ。
うん。で、まあまあ、Amazon プライムで読めるやつもあるみたいなんで、
うん、
そっから選ぼうかなとかって思ってたんだけど、ちょっともう探すのがめんどくさいなと思って、
うん。
もしかしたらちょっと買ってもらうかもしれないですけど、
うんうん、
ですね、一応作家さんは星新一さん、
星新一さん、
はい、なんかショートショートで有名な人なんですけど、すごい短いやつで、でなんかこう、まあ、もう亡くなってる方なんですけど、
うん、
こうなんていうのかな、ちょっと SF っぽいところもありつつの、
うん、
文章が結構たくさんある人なんですよね。それの、まあ、いっぱい本出してるんで、ちょっとどれにしようかなっていうのを、今悩んでるんで、
うん、
まあ、今週こそはこれにしましょうって言えると思います。ってか言わないともうあと10日しかないですもんね。
じゃあ今決めましょうか、ここで。何？おし、しんさん、へえ、面白い人ですね。うん、もう全然作家さんって知らないんだよね。
はいはい、まあまあ、でも自分もそんなに知らないですけどね。
そう、知り合いにアメリカ人の方で、
うん、
日本文学専攻してる、でも研究者なんですけど、その人は。
はいはいはい。
めちゃくちゃ知ってました。当たり前ですけどね。それが仕事なんですが。もうやばいんですよ。
うん、
なんか。
それ、もうあれですか？じゃあ、日本語で読んでるんですか？そう、その人
は。あ、多分、読んでたり、まあ、他、なんか英訳されてるの読んでたらいろいろだと思うんですけど、
うん、日本語も喋れたりするんですかね。
あ、そうです、少し喋りますね。
うん、まあそうだよね。
そうっていうか、まず文学を知るために歴史もすごい知ってて、
うんうんうん、
いや僕らってやっぱあれじゃないですか、受験用に覚えちゃってるんで、
はいはいはい、
なんかそんなに背景とか考えてない自分がいたなっていうのが分かって、まあ気になった時とかね、あのあとテレビでなんかその時歴史は動いたとかあったじゃん。まだあんの？あれないよね。もう
もうないのかな、ちょっと分かんないけど、
うん
うん、そうね、そう、歴史が分かんないと、
うん、
まあ本読んでても分かんないことって多分あるもんね。
そう、
うん、
そうなんで、めちゃくちゃ知ってて、
うん、
うん、まあお前は日本人かって言われちゃったけどね。
そういうの言われるときついっすよね。
まあ、うん、ごめんって謝っちゃった。なんかいろいろありますね。ぼっこちゃん、
そう、なんかいろんなたくさん書いてる人なんで、うん、ちょっとどれにしようかなっていうね、
うん、あ、じゃあそしたら次郎さん、
はい、
今日、あ、明日中にツイートでお願いします。
あ、 OK です。
はい
はい、
うん、 OK、 いいっすね。いやでもそうなんですよ。でもあとなんだっけ、あ、ブログは僕今のところ今日書く予定ですけど、また、
おお、素晴らしい
です、ね、うん、なんとか毎週やってます。
おお、
うん、この録音した日にやるっていう風に心がけています今は。
うん、
うん、まあそうっすよね。次郎さんだってそっちも夜ですからね、こう録音したら寝るですもんね、まずは。
そうなんですよね。
うん、
だ、録音直前は、
うん、
娘を寝かしつけてるんで、
うん、
なんかね、最近ちょっと体力ついてきて、娘が。
おう、
夜ね、なかなか寝ないんですよね。なんか、これまではだいたい9時前ぐらいには寝てたんですけど。
はいはい。
最近ね、10時過ぎを連発してて、
うんうん、
ちょっと早く寝てくれよって感じなんですけど。
なるほどね、
うん。
うん。大変ですね。いや、うん、やっぱお子さんいると大変だな。
今日もあれだよ、今嫁がね、
はい、
なんかウイルス性の胃腸炎になっちゃって。
あれも。
ノロウイルスじゃないらしいんですけど。
うんうん。
で、まあ、寝てるんで、娘とずっと遊んで、はい、で、娘もちょっと鼻水出してるんで、今日、午前中病院連れてって、
うん。
うん。なかなかね、薬飲ませたりして、
うんうん。
うん、土日の方がやっぱこう、体力は本当に使いますね。
なるほどね。
いつも座り仕事
なんで。そうなんだね。なんか、そう、自分も仕事場とかで、大体自分の年齢の人が多いんですよ、僕らの年齢のは、うん、な、若い会社なんで、
はいはい、
あの、まあ、お子さん生まれてる方はもう多くて、
うん、
その話聞いてると、なんて自分はフリータイムがあるんだと思っちゃいますよね。
そうですね、先週も言ってたけど、それ、
うん、
まあでもね、
も
うん、なんか、どうなんですか、そのフリータイム何に使っていくことが多いですか。
あ、大体なんか運動してますよね。運動してるか、ま
あ、うん、
映画見てるか、
はいはい、
うん、まあ外行ったり大したことはしないですね。うん、うん、そう、いやでも有意義に使わないとダメだなと思いました。
う
ん、はい、うん、あ、番組紹介してないですね。しますか。
あ、そうですね。またお願いします。
はい。はい、8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見、はい、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM までお願いします。
お願いします。
おい。そう、フリータイムはね、有意義に使わないとですね。
そうですね。
うん。はい。ニュースはどうですか？
はい。
あります？
あります。
あ、そう、僕多分この前二郎さんから話していただいたんで僕が先に話すべきなんですけど、
はい、
あんまり大したニュースを、見つけてないんで先に言ってもらっていいですか。
あ、いいっすよ。
うん、
ちょっとねこれはなんか長くなりそうな感じするんですけど。
いいじゃないですか最初から。
長崎新聞社、
うん、
長崎県長崎市のね、
うん、
徳永秀彦社長59歳が部下の女性に性的な言動をしていた問題で、うん、同社は19日付の朝刊で本社社長が不適切言動、県民読者にお詫びとの見出しで謝罪記事を掲載したと。
へえ。
で、謝罪記事は不適切な言動があったのは事実とした上で経緯を説明。去年の11月に常務だった、徳永氏の社長就任を祝う職場送別会で酒を継ぎに来た女性社員と男性上司に対し、二人は愛人やろもんなどと性的な関係があるかのような発言をし、腰を振る卑猥な動作をしていたことが判明しました、うん、とした。でまた、2人に精神的、2人っていうのはその、男性と女性ね、酒を継ぎに来た、うんうん、2人に精神的な苦痛を受けた認識はなかった、第三者の弁護士は2人に被害者意識がないことなどかハラスメントと判断することはできないとする一方で、言動は品性に戻るという厳しい評価を示したと報告したと。
ん、何に戻る？
品性。
あ、品性に劣る、うん、はいはいはい、うんうん、
で、徳永氏は自分の不適切な言動でお騒がせし、うん、大変申し訳ありません、うん、反省し、うんうん、二度とこのようなことがないよう十分注意してまいりますとコメントした。同社は問題を把握した西日本新聞の指摘で内部調査を行い、事実関係は、18日付本紙報道で表面化したと。
うんうん、
うん、いやこれね、
うん、
いろいろ思うところがありましてですね。
おお、どういうとこですか。
まず一番初めにちょっと言っときたいのが、
はい、
この、まあ、酒を継いだ2人が被害者意識がないっていうところ、
うん、
うん、まあなんだろうな、そのそこでハラスメント、まあ、いわゆるこれ多分セクハラに当たると思うんだけど、
うん、
その二人に被害者意識がない時点で、まあ、
うん、
この確かに第三者の弁護士さんが言ってる通り、
うん、
被害者意識がないからハラスメントとは判断できないんだよね。
うんうん。
で、それで、まあ、終わりでいいんじゃないかっていうね。っていうことを一個思ったっていうのと、
うん、うん。
これまあ長崎の人たちの話なんですけど、うん、まあ歴史的、さっきなんか歴史の話ちょっとしてましたけど、
はいはい、
まあ私もこの九州出身で同じ九州の人たちの話なんですけど、
うん
うん、九州ってまだ鎖国してるんですよね実は。
え、どういうことですか。
いや、長崎の出島が開国したの一番最初だったっていう話ありますけど、
うん、
自分の感覚からいくと、
うん、
これ、まあ、このおっちゃん、まあ、おっちゃんって言っても長崎新聞社の社長なんだけど、まあ、うん、九州のおっちゃんってそういうことを言うよねっていうね。
ああ。
いや、品性に戻るっていうのは、本当に品性に戻ると思うんだけど、うん、
はいはいはい。
いや、これ、その、九州の、
うん、
自分のこの感覚からすると、
うん。
なんかね、いや、こういうこと言うよ、っていうね。
ああ。
で、それを西日本新聞の人が、こう、指摘したってあるんだけど、うん、西日本新聞だから、まあ多分、なんていうの、うん、東京より西なんだけど、
うん。
多分これ、九州の人じゃないんじゃないかなと思うんだよね。
ああ。
うん、なんかね、これはちょっと、だからこれ九州の人かなりピリついたと思うんだけど、これで。
うん、
いや、やっぱこういうこと言っちゃダメなんだなとか。
うんうんうん。
うん、で、その、実はまだ、鎖国してるんでっていうのは、
うん、
本当にね、なんか、時々帰って思うのが、
うん、
やっぱこっちの、今、自分横浜に住んでるんですけど、で、東京で仕事してるんですけど、うんうん、やっぱこっちの人たちと、はいはい、結構やっぱり感覚が違うなぁと思うところは結構あって、
はいはい。
ね、やっぱ法、この前たまたまその、法人に出たんですけど、うん、
はい。
もうやっぱ男性と女性の動きって全く違うんですよね。
ああ。
うん。まあ世代っていうのもあるとは思うんですけど、
うんうん。
まあ基本やっぱりその女性がその炊事場に立ってて、
うんうん。
で、男性はなんか、座敷で飲んでるみたいな。
うんうん。
うん。で、これってまあ最近の流行りから行くと、まあ、なんて言うんだろうな。ちょっと、外れてるかもしんないんだけど、うん、それってやっぱ歴史的なものなんで、
うん、
あんまりそこをね、こう、流行りに乗ってないからっていうことで、
うんうん、
どうこう、言えるもんじゃないなって思う部分が結構あって、
うんうん、
で、今回のこの事件っていうのは、まあちょっとそれと一緒にするのは極端すぎるかもしんないけど、
うん。
うん、まあその、九州はまだ鎖国してますっていうのは皮肉も込めて、
うん、
いや、マジ、こういうことを言うしするわっていうね。
うんうん。
のを思いました。
なるほどね。
うん、
ああ、まあ、確かに、こう勝手なステレオタイプになってしまいますけど、うん、やっぱ九州男児というものがあるじゃないですか。
うん、
だから、
うんうん、
まあ、そういうのはあるんだろうなっていうのは思いますよね。なんか、
うん、
ちょっと今ハラスメントの話はちょっと違うというか、
うん
うん、気がしますけど、まあなんか男性が前に立ってみたいな、
うんうん、
女性は2歩下がってる、3歩下がってる、忘れましたけど、
うんうん、
みたいな。
そうですね。
うん。なるほどね。
そうなんですよね。うん、その辺は、だからその、いや九州男児っていう言葉、自分高校で九州を出て、はいはい、高校生になった時になんか、
うん、
普通になんか自己紹介してて、別に何も多分普通のことしか言ってないんだけど、うん、先生が、
うん、
おー、なんか、まあなんか別に何の深い意味もなかったと思うんだけど、
うん、
おー、なんか九州男児らしいなみたいなこと言われて、そこで初めて九州男児っていうことを知ったんだよね。
うんうん、
まあまあ、九州に住んでる人って九州男児ってわざわざ言わないじゃん。
はいはい。
うん、で、初めてその、まあ、千葉の高校行った時に、
うん、
九州男児だねみたいなこと言われて、なんだそれみたいな。
うん、
まあ、なんだそれって知らなかったんだけど、
うんうん、
で、それで意味調べると、ああ、こういうことか、みたいな、
うんうん。
で、そっから徐々になんか、ああ、そうなんだ、みたいなね。
うん、うん。
初めてこの九州を出て知る日本っていうね。
うん、いや、そういうのはありますよね。
うん。
うん、うん。あ、僕は静岡出身で、うん、どうなんだろう。うん、まあ、県民性みたいなのはあったと思うけど、まあ、控えめとかね。
うん、
ああ、わかんないけど、うん、そういう、でも明らかに強い個性ってものは別にあるところではないと思うから、九州って、うん。やっぱそういう意味では島分かれてると変わるんでしょうね。
ああ、そうね。
ああ、なるほどね。面白いですね。
そう、そう、うん。なんか、で、まあ、うちの両親とかって、もう本当に、もうステレオタイプが、
うん、
なんて言うんだろうな、こう、がっつりハマるような感じの夫婦なんだよね。
は
いはい、
お
お。父親が前にいて、うん、母親が後ろにいるみたいな。
うん、うん。
ちなみに年齢は父親の方が下なんだけど、
あ、そうなんだ。
それでも、まあ、そんな感じなんだよね。
へ
え。うん。で、やっぱそういう夫婦しか、まあ、うん、目の当たりにしてない自分なんですけど。
うんうん、いや、そう、うんうん。はいはい。
それで、その、今の奥さん、うん、今の奥さんっていうか、まあ、奥さん一人しかいないんですけど、
うん
うん、奥さんが、こう、まあ、奥さんのとこの家庭は全然そういう感じじゃなくて、両親はね。う
ん、まあ、自分の
義父母。いや、ね、実はその、向こうの両親も出身は、お父さんは、それこそ長崎の人で、
へ
お母さんはまあ山口の人なんで、まあ九州に限りなく近いんですけど、
うん、
全然なんかそういう感じではないんですよね。
うんうん、
むしろなんか真逆と言ってもいいくらい、お母さんがこういつもわーわー喋ってて、
うん、
お父さんはこう静かにしてるみたいな感じで、真逆のタイプで、
うん、
で、そんな環境で育った、自分と奥さん、
うん
うん、なんで、こう、自分、まあ、お互いね、多分こう、なんでこの人こんな感じなんだろうみたいな、のを思いつつ、
うんうんうん、
なんとかね、やってますって感じですけど。
あ、
うん、
あ、いや、まあ、でも、なるほどね。
そうなんですよね。
さっきのハラスメントの話に申しますと、
うん
うんうん、僕的にはまあアウトだよね、そういうこと言っちゃう。まあでも日本って長崎っていうよりか、まあこっちに比べたらやっぱ緩いからね、
うんうんうん、
緩いというか、まあそういう文化なん、文化なのかな。でもダメだと思うけどね、いろいろ聞いたり見たりしてるの、見たり、はいはい、見たことないな、まあ、
なんかその、確かにその、例えば、自分がよくリビルドさんとかの、ポッドキャスト聞いてると、
うんうんうん、
あ、やっぱそこまで違うんだみたいなのは結構頻繁に思うことはあるよね。
ああ。
うん。
うんうん。
日本ってまだやっぱりこう、
うん、
まあ最近そうでもないけど、
うん、
やっぱ、奥さんがご飯作るみたいな、のはやっぱまだありますもんね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、端的に言うとね。
うんうん。
うん。
うんうん、そういうの、確かに、あったね。なんか、リビルドさんかバックスペース FM さんか忘れたけど、うん。うん、なんか、言ってたね。
うん。
うんうん。まあね、そういうのは、ちょっとね、違うよね。
うん。
最近余計に思うようになりましたね。いろいろ。
はいはいはい。
やっぱその女性が、やっぱ、うん、もちろんまだこっちでもさ、Me Too Movement っていうのが去年あって、まだ多分続いてるとは思うけど、
はいはい、
その、ハラスメントっていうのはすごい問題やなってね。
うんうんうん、
なんかある、根強くあるんだけど、
うんうん、
でも、日本に比べたら全然厳しいよね、やっぱ。
まあね、そうだろうね。
厳しいし、やっぱ女性がこう社会での存在感っていうのは、
うんうん、
僕日本で働いたことないんで分かんなかったんですけど、
うんうん、
こういろんな人続けてが聞いてる上で考えてやっぱ強いよね、うん
うん、はいはいはい、
こっちの方が、うん、その、まあ、よく言うのが C なんだろう、その会社の経営層に何人女性いるのかっていうので、
うんうんうん、
なんか指標が出てたりとかもするけど、
はいはいはい、
あとはあとね、ちょっとね、
うん、
細かい話になるけど、まあ、女性関係なく、
うん、
ハラスメントトレーニングっていうものが存在するんですけど、それ日本でもあるのかな？
ああ、まあ、あるはあるみたいね。なんか、うちの、その自分が勤めてる会社とかだと、
うん、
ある程度役職が行くと、その、うん、パワハラ、セクハラ、いろんな、まあ、ハラスメント含めた講習があるっていうのは聞いたことあるな。自分は出たことないけど。うん、
あ、じゃあ、まあ、もしかしたら国で決めてもらってんの、決めてるかもしれないけど、しっかり。
うん、う
ん。それ、仮、アメリカだとね、
うん、
まあ、国で決めることもあるんだけど、
うん、
州によって、まあ、別々なのね。
うんうんうん。
で、カリフォルニア州っていうのは、厳しくてさ、
うんうん。
なんか、従業員が、25人以上だったスーパーバイザー移動の人は、絶対、なんか、2年に1回受けないといけないとか。
へぇ、法律。そういう
法律あって、うん、で、それは今年から多分従業員に5人以上いるとかはもう全員受けないといけないみたいな、なんか、
なったりとかね。
まあそういうところでも、その、まあやっぱ社会的に、なんだろう、うん、意識は、比較的やっぱこっちの方が高いよね。だから日本の方とよくお話してると、
うん、
やっぱハラスメントでビビるというかやりにくくなっちゃうことはあるって言ってたね。
はいはいはい。
だから、まあ、セクハラ発言っていうのはちょっとね、
うん、
それ日本でもダメでしょと思うことがあるんですけど、
うんうん、
まあやっぱ日本のさ、昔からこう、 頑張ってたサラリーマンの方だと、
うん
うん、まあ、ちょっとふっとした時にさ、でもそうやってその長崎の人に言っちゃうことあると思うんですよね。
うんうん、
そのふっとして言ったことでもうアウトなんで、
はいはいはい、
うん、だから、まあ、意識ちょっと高くは持ってないといけないよねっていうのがあるんですけど、確かにさっきのだとこっちもね、
うん、
結局相手がどう感じたかになるんですよ。
うん、
そう、従業員の人がそれをセクハラと感じたか、それとも、まあ、パワハラもそうだけど、うん、パワハラと感じちゃったかがすごい焦点になるんですよね、
うん、
問題になるときって、うん、なんで、まあ、今回の人は別に意識なかったって言ってたんでね、
うん
うん、まあ、でも内容的にちょっと、まあ、こっちのスタンダードで絶対アウトな内容だけど、
うんうん
うん、難しいですね、
そこは、うん、そう、なんかそのだからまあ多分自分たちはまだいいというか、うん、そのおじさんとかマジ大変だろうなと思って、
うんうん、
でこの社長になった人は59歳なんだけど、
うん、
まあ、多分ねずっとそういう感じでやってきてんだよね、もう。
いや、そうなんだと思うんですよ、
あの、うん、それがその、うん、まあ、自分の感覚からすると、そのハラスメントとかっていうのは、うん、なんて言うんだろうな、
うん、
日本の感覚で言うとやっぱ最近できた言葉みたいなイメージがあって、
うんうんうん
うん、でそれをいきなりこう適用されるっていうのはなんか辛いだろうなみたいなね、
うんうん、
うん、のはちょっと思って、ちょっと、
うん、
この社長さんちょっとかわいそうだなって思っちゃって、ね、まあそこはちょっと自分がそのハラスメントに対する意識は低いのかもしれないけど、
うんうん、
まあそれはでもその文化的なこう歴史とかも踏まえて、こう吟味してあげてもいいんじゃないかなとはちょっと思ったね。
うん、うん、
うん、
うん。あ、今ちょっと途中途切れちゃったけど、文化的な歴史を踏まえてなんて言った？
踏まえてその、うん、なんていうの、今回の件をこう見てあげてもいいんじゃないかなと、
うん、はいはいはい、
まあただね、ちょっと立場がね、長崎新聞社の社長なんでちょっとね、うん、そこら辺のね、なんかおっちゃんとかだったらいいけどね、
うん、
まあでもこの人も言ってもそこら辺のおっちゃんちゃおっちゃんなんで、
うん、
ってちょっと思いましたっていうね、
うん、まあでもアウトでしょ
アウト、アウトなんです。完全にアウトなんですよ。とか、あの、ちょっと、うん、あの、本当にね、うん、下品だわ、これ。
そう。
普通に、うん、もうちょっと、なんか言うにしても、なんかセンスあること言えばいいのに、もうなんか、ど直球で下品だわ、これ。
そう。
っていうのはちょっとね、あれ。
友達、うん、ね、だったらなんか、はい、だけど。仕事場の人でしょ。
いや、そうそうそうそう。しかもまあ部下に当たる人だからね。
やばいね。
これ被害者意識はないっていうのも、
うん、
社長だからっていうのもあるかもしれないね。ないって言ってるけど、
うん
うん、例えば、うわ、このおっさんキモと思ってるかもしれないよね。
あ、うん、なるほどね。
ちょっとそう、
このね。思ってる可能性大だよね、それ。
いや、そうだ
ね。多分思ってるでしょ。
うん、
セクハラ。言えない、
うん。そうね、言えないっていうのもあるだろうし、
うん、
セクハラとは思ってないかもしんないけど、なんか、面白くないこと言ってるなとは思ってるだろう。
ああ、はい。ああ、うん、残念な人だな、みたいな。
そうそうそうそう。
うん、なるほどね。
うん、
うんうん、いやでも今の、うん、それはね大事ですね。
そうで、やっぱね、そう、
うんうん、
そのやっぱアメリカにで働いてるニックさんからしたら、やっぱそういう感覚なんだなっていうのは、うん、うんうん、どうなんだろうなと思ったんだけど、やっぱそうなるよね。
なりますね、それも。もうね、うん、やばいですよね、そんなん言っちゃう、うん、
そうですね。
うん、時々ね、うん、まあ、
いやでも
日本の感覚で切っちゃう方もいるのでね。
はいはいはい、
うん、
自分もなんか危ないなと思うことあるけどね、
うん、
なんかちょっとこれ言いそうになりかけることってあるじゃん、なんか、
ああ、
うん、なんか、 いやあんまり、
うん、
なんかいい靴とか履いてるとするじゃん、なんかその女性が自分が男性なんで、
うん、
でその靴いいねとかっていうのはちょっと、まあ、それぐらいだったらいいんすかね、うん、
それぐらいいいでしょ
いやでもさ、ちょっとなんかでもそれ例えばスカートだったらもうアウトでしょ。スカートがじゃあ例えば極端な話、膝上のスカートでしたと、丈がね、
うんうん、
そのスカートいいねってそれで言ったらアウトでしょ。
そのいいねの意味が何ですねあのそっちそういうちょっと性的な意味で言っちゃったらアウトだよね、う
ん、あ、はいはい、
そう捉えられたらじゃなくて、例えばデザインがこう、あ、それ、うん、なんだろう、かなんかかっこいいスカートだよねってなんか言うのが分かんないけど、なんか、あ、かわいいのだねとか、はいはい、柄いいねとか言うのだったらいいんじゃない、
うん、ああ、まあそうです
よ、ね、いきなり、いきなり短いスカート履いてて、そのスカートいいねって言ったら、それキモいよね。
そうですよね。うん。もうニヤニヤしながら言ったら完全アウトですよね。
あ、アウトですね。それもう、もうそれ、うん、それね、あの、男から見たらキモいですよ。いや、こいつやばいなってなる。
うん。いや、だからそのスカートと靴の違いでしかないじゃないですか、そうやって言ったら。うん。だからもうなんか、靴とかも変なこと言うのやめようと思って、もう、なっちゃうんですよね。
もう何言わない方がいいっすよ。
そうそうそうそう。そうなるんですよね。
うん。そう。
黙って仕事しろっていう話です。
黙って仕事しろ。うん、
そうそう、
うん。
というね、ちょっとお話でした。
うん。なるほど。いや、
はい、
うん。それはすごい文化の違い出るところでいいんじゃないですか。
うん。
うん。いや、ほんとね、問題だと思うんだよね、そこは。
うん。うん、
はい。そう。うん、はい、あ、じゃあ僕の番ですか、次。
はい、あります。
いや、いや、いや、一応あるんですけど、この、はいはい、この後に言ういやいや、いい話題を出してくれたなと思って、
今全然いいです
よ。はい、今ね、聞きながらやべえと思ってニュースを探しまくって
え、じゃあこっちからライトなのもう一個行きましょうか。
あ、いいっすよ、いいっすよ、時間ください。
ですね、そしたら、
はい、ちょっと音声が ね、問題になっちゃいましたけど、そう、
取れちゃいました
。はい、もう一回お願いします。
はい、2本目ね、じゃあ私から、
うん、
恵方巻きの大量廃棄を防げ、
ほう、
サイズ小さめ、予約に力入れるっていうね。
ほ
う、恵方巻きをニックさんが知ってるっていうのにまずびっくりしました。
あ、そうなの。恵方巻き、なんかさ、大学ぐらいの時にさ、うん、だんだんコンビニ出始めてきた記憶があった。
うん、あー、そうですか。
うん。
ほら、あ、いや、ギリギリ知らなかったかなと思って。
あ、そうなんだ。
そ、なんか、大学の時にギリギリ出てきたんですね、じゃあ。
そう、なんかね、やたら CM で恵方巻き言ってるなっていうのは記憶にあったの。でも、はいはいはい、しかも、いや、それまではあんま知らなかったのね。
うん、うん。
いきなりなんかね、さ、CM とかでめっちゃ流れるからさ、
うんうんうん、
あ、誰がこれやり始めたんだとか思ったけどね、全国的に。
はいはいはい、うん、そうっすね。
恵方巻きって何、なんか節分の時なんか、
あ、そうそうそうそう、あの節分に食べる、
うん、
あの要は海苔巻きだよね、
うん、
巻き寿司ですよね。
うん、これは何、九州とか、うん、どこ。
いや、これは、いや、自分も、今、ニックさんが話してたのと同じ認識ですよ。なんか、
あ、そうなんだ、
いつの間にかなんか流行り出したな、みたいな。
うん。
九州、自分が住んでた頃はこんなの知らなかったんで、
はいはい。
多分、どっかの地域ではずっとやってたんだろうね。
うん。東北とかかな、うん、なんかぽい気がするけど。
うん。
うん。
で、もう、これ、あれですね、このニュース、ニックさんが恵方巻きっていうのを知ってるっていう時点でもう、終わったようなもんです。知らないだろうなと思ってこのニュースチョイスしたんですけど。
あ、そうなんだ。なに、ちなみにどういう話をしたかったの。
簡単に言うと、うん、その恵方巻きの、うん、だからその商戦っていうのが加熱しまくってて、
うん、
まあでもここ多分10年ぐらいですよね、
うん、
言っても、
うん、
で今シーズンはそのフードロス、
うん、
まあ、食料廃棄の問題への取り組みの一環として、
は
あ
は
あ、作りすぎを控えるように農林水産省がコンビニやスーパーの業界団体に要請したと。
ほうほう、
うん、で従来に比べてサイズ小さいサイズの巻き寿司を発売したり、
うん、
予約注文を促したりして食べ残しや売れ残りを防ぐ、
うんうん、
動きが目立っていると。
で、
恵方巻きは節分に、年ごとに決まった方角、うん、まあそれが恵方なんだけど、に向かって食べると縁起がいいとされる太巻き寿司で、今年の節分の方角は、東北と、あ、関西の風習だったが、2000年代初め頃からコンビニ大手が全国規模で恵方巻きを売り出し、販売競争が過熱したと。
なるほど。
うん。一方で、うん、最近は売れ残った恵方巻きは大量に捨てられることが問題化している。
うん、
毎年節分の翌日には大型商業施設や小売店のゴミには恵方巻きやその具などの食品残差が増える。
うん。
大阪市内で一般廃棄物収集運搬業を営む会社の担当者をこう明かすと。
うんうん。
うん、で、恵方巻きには、様々な食材が使われている上、塩分を含んだ、具も多いことから、
うん、
それらを細かく分別して、
うん、
飼料や肥料などへのリサイクルに回すのはコストがかかるといい、ほとんどが焼却処分される。
うん
うん、で、農水省も要請して、環境問題への関心が高まる中、フードロスは世界的課題にもなっており、
うんうん、
恵方巻き商戦のあり方の見直しを求める声も出ていると。
あ
うん、で、うん、コンビニ大手では主流の15センチ前後のサイズよりも小さいサイズの商品を揃える、うん、セブンイレブンは、8.5 センチ、ローソンやファミリーマートは9センチの商品を中心にしたと、
うんうんうん、
っていうね、うん、話です、うん、
なるほどね。
いや、恵方巻きもそっちってか食べてないんじゃないですか。
うん、いやてか食べたことないと思う。
ああ日本にいる時もね、
うんなんか流行ってるなって考えて聞いてるだけで食べようと思ったことなかったね。
うん、まあ確かに大学生の時なんか、
うん、
こんなん食べないよね。
食べないね。
わざわざ巻き寿司って、
うんうんうん、なんだっけ、オリジン弁当ですね、それよりも。
オリジン弁当のヘビーユーザーだったんで
しょ。ヘビーユーザーでしたね、僕。覚えてるか知らないですけど、ヘビーユーザーでしたよ。
いや、なんか今それ言われて思い出したような気がします、
ね。オリジン弁当いいでしょ。まだあるのあれって。
いや、オリジン弁当ありますよ。
ああ、あそこの唐揚げめっちゃうまいじゃないですか。うんうん、確か、リーズナブルだったんだよね、値段が。
そうっすね、オリジン弁当はね。
うん、よく並んで食べて、並んでっていうか注文して食べてました。
はいはいはい。
うん、懐かしい。
あの、今年は、なんで自分は、恵方巻きは、
うん、
結婚してから、
はいはい、
なんか奥さんがそういうの結構好きで、なんかこう結構食べたりするんですよ
ね。はいはい、
なんかこう、その季節のものとかを。
うん、
なんで今年は2月3日が土曜日、あ、日曜日っていうのもあるんで、
うん、
今年もちょっと奥さんとね、娘も一緒に。まあ、娘まだ海苔食えるかわかんないけど。
ね、ああ、ね、ああ、噛み切れないってこと？
ああ、なんかね、食べちゃダメな食材とかもあるんだよ、ね。
あ、そうなんだ。
多分海苔は OK なんだけど。なんかあんま塩分の濃いものとかはダメだったり。
へえ。
なんかカフェインが入ってる緑茶とかは、だからまだ飲んでないかな。
うん。
うん、とかあるんだけど、
うん、
まあなんで、作ってあげてね、あの、酢飯じゃない普通のご飯に、海苔を巻いて、きゅ
う
りぐらいだったら多分大丈夫なんで、
う
ん、ただのカッパ巻きじゃねえかっていうね、
うんうん、
まあそれを娘にあげて、
はい、
自分と奥さんは、
うんうん、
なんかそこら辺にコンビニでたくさん売ってるんで、ちょっと買ってきてね、うん、東北東を向いて食べようかなと。
はあ、なるほどね。
うん、っていうとこですね。
うん、
いや、
恵方巻きが中に入れる具は決まってるの？
いや、あのね、それがね、最近ね、もう何でもあるんですよね。
おお。
なんかもういろんな種類出まくってて。
うん。
なんかこう、海鮮系だったり、
うん、
例えばこう、なんだろうな、それこそなんか唐揚げが挟まってたりとか。うん、いろいろあるんで、自分が好きなものを買って食べるみたいな、
ね なんか単なる変わり種の巻き寿司なんだ。
ああ、まあそうね、変わり種も最近いっぱいある、
なんか今ちょっと調べて、ゼクシーキッチン .net と見てんだけど、
うん、
七福神にちなんだ7種類の具材を海苔で巻くことで福を巻き込むという願いも込められてるんだね。
ほう。
で、巻き寿司を切らずに食べることが縁を切らないという意味がある。全然知らなかった。確かに、そうだよ。切ってね。そうだよな。切ってないもんね。全然考えたことなかった。みたいな。
はいはい。
で、この記事に書いてあるわ。この風習が関西地方、関西からなんだ。関西地方だけではなく、全国区にあったのはコンビニストアの力によるところが大きいでしょう。1990年代後半から一部のコンビニエンスストアが商業的に売り上げの落ちる1月末か9月、あ、2月初旬の販売即、販促商品っていうのこれ。として、恵方巻きを販売し始めた。ああ、売り上げは落ちるんだ、この時期って。へえ。だからそれをカバーするために見つけたんだ、この習慣を。なるほどね。よく考えますね。
なんかね、あの、都市伝説みたいなので、
うん、
海苔業者の陰謀説っていうのがあるんだよね。要はなんか海苔業者が海苔たくさん売れてほしいからこの風習をあのやり始めたみたいな。で、大阪の海苔業界団体が海苔の消費拡大を狙って復活させました。
ああ、本当だ。
1970年代から今でも続く巻き寿司の早食い競争といったイベントを打ち出して注目を集めていったのです。こうした取り組みで発祥の諸説の中には海苔屋の陰謀説が加わった時期もありましたが、大阪海苔協同組合は面白おかしく不意これ不意調なんて読むんだ、やばいやばい、バカを晒す感じ。面白おかしく、不意調する人のシャレっ気と受け流しますって書いてある。コンビニブーム始まりは広島だったって書いてある。
なるほどね。
なんだ、ニックさん知ってたのか、恵方巻き。
すいませんね、空気をまず
知らないのかと思ったわ。
でもこれアメリカで流行るんじゃない。
ああ、そうですよね。
一本丸々食べるっていうのはなんかでも、どうなんだろうな。わかんないけど。
あの、カリフォルニアロール。
そうそうそうそうそうそう、そう。ど
っか。全員、東北東向いて。
そうそうそうそうそう。
でもカリフォルニアロールってあれ、外海苔じゃないっすよね。なんかイメージだとなんか、なんかイクラの、なんかちっちゃいイクラみたいな、あれなんて言うんですかね。がこうまぶされてるイメージがあるんですけど、手に持てないですよね。
ああ、そうだ、カリフォルニアロールはご飯で巻い、ご飯で間に海苔が入ってるよね。
そうだよね。
そうなんでちょっと違うね。
なんかアメリカにそういうのないんですか、なんかこの日にはみんなこれを食べるみたいな。
やっぱサンクスギビングではターキー食うでしょ、七面鳥。
はいはいはいはい。
あとは、なんだろうね、あんま意識したことないな。あと、メモリアルデーって戦没者記念日は、バーベキューしてるね、みんな。これ、多分、もう、っていうか、祝日イコールバーベキューという。
はいはいはい、はい。
至って単純。
なるほどね。
ジュライフォースって独立記念日があるんですよ、アメリカの。7月4日ですね。そこもみんなバーベキューやってるね。
へえ。
なんか夏だから外でバーベキューって多分その祝日だ、そういう日だからってわけではなくて。で、なるほどね、あとは、なんだろうな。なんかあるかな。あんま意識したことないな。そんなもんじゃないかな。
なるほど。
そうだね。
どうすか、ニュースあります？
あ、オッケー、オッケー。じゃあもうこれもうめっちゃ個人的なもん出しますわ。
あ、はいはい。どうぞどうぞ。
ニコニコニュースからなんですけど、
はいはい、
スティーブ・カレルザ・オフィスのスタッフと再タッグでネットフリックスの新コメディに主演ということで、ほうほうご存知だと思うんですけども、僕このジ・オフィスっていうドラマが大好きで、
はいはいはいはい、
でこれ2000年代前半から前半じゃない中頃か、2004年ぐらいから2013年ぐらいやってたドラマかな、
うん、
でまあ、ネットフリックスに上がってるんですけど、
うん、
でそこで今主演をしてたスティーブ・カレルっていう人がいるんですよ、
うん、
日本だと多分40 years old virgin 40歳のなんだっけ、うん、童貞男だっけ、
うんうんうん、
の主演をやってたとか
うんうんうん、
してた人で、あと最近だとね、結構スモッとコメディじゃなくてシリアスな、うん、映画にいっぱい出てて、結構多分ね、もう皆さんも見たことある人だと思うんだけども、
うんうん、
その人とそのなプロデューサーかな、その時の、
うん、
まあクリエイターって書いてあるな、うん、とまた一緒にタッグを組んでネットフリックス用に、うんコメディをやるということでね、これはですね僕にとってはマジかっていう感じで、うん、もうもう待てないって感じです。はい。
あ、そうっすか。
スティーブ・
それはその
カレル、うんうん、あどうぞ、うん、
スティーブ・カレルさんが好きなんだじゃん、
う
ん、
いやスティーブ・カレル面白いですよ、うん、
あ、
うんうん、結構そのまあ最初はこうコメディ系でやっぱ多分スタンドアップコメディとかやっぱまあそういうのは多いと思うんだけどバックグラウンドやこっちのコメディの人は、
うん
うん
うん、
でそこからほんと最近なんだろうなほんといろいろとなんだっけかなクリスチャン・ベールって知ってます俳優さんバットマンやった人だなあと一緒にシリアスな映画出たりとか、
うん、
本当ねいろいろなんだろう幅が広いというかね演技の、
うん
うん、そう最初シリアスなんてできんのと思っちゃったけどすげえうまかった
から、はいはいはい、
なんで
その新しいドラマ、うん、ドラマですか。
そうですねネットフリックスのドラマですね。
なんかもうタイトルとか出てたりするんですか。
スペースなんちゃらスペースフォースだ。
うん、
これねまたね多分ね面白いのが
うん、
うん、まあ米軍なんかスペースフォースは6つ目の部門となる米軍サービスの創設を命じられた人々を描くオフィスコメディ作品となり、うん、2018年にドナルド・トランプ大統領が発表した米軍の第6番目部門となる宇宙軍にインスパイアされてるんですって。だからちょっと今の時代にな
るほどね、
うん、合わせてる
ぴったりくっついてきて
るんだ。そうそう、
うん
うん、でさらに知らなかったのはこのスティーブ・カレルはまださらにですねアップルが今ドラマを作ることになってるのね、
うん、へえ、
うん、自分たち iTunes でまあ何か最近売り上げが良くなくて iPhone の、
うん、
でこの前、うん、社長の名前忘れたティム・クックだが言ってたけど、うん、やっぱもうサービスもっとなんか充実させていくみたいなことを言ってたんですけど、
うんうんうん、
まあそのまあ別にそこからってわけじゃないけど、まあ昔からねドラマ自分たちが作るって噂あったけど、うんうん、その中にスティーブ・カレルとあとジェニファー・アニストンって知ってる？フレンズってドラマ見たことある？
ん？
フレンズっていうドラマ、古い
コメディ、
それに出てる昔ブラッド・ピットと結婚してた人。
うん、うん、わかるわかる、
うん、
はいはいはい、
その人とでなんかコメディそのアップのドラマシリーズやるらしいですね、うん、ということでですね久しぶりにワクワクしちゃいました、
はいはいはい、
っていう話なんですけどねそう
なるほどね。
でも最近そうなんですよいろいろとね、
うん、
こう、うん、まあ
見たいものめっちゃありますね。
そうなんですよ。なんでアイアンマンだって見てる暇なくてですね、うん、
いやそうですね、う
ん、この前ちなみに今週はですね、
うん、
ウエストワールドというものをずっと見てたんですよ。
はいはいはい、
うん、まあ
いいっすね。
アンドロイド
がいやそれは仕事終わりに、
そうだね、
帰ってきてから見るってこと。
そうだね。
なるほど。
そう。
フリータイムを謳歌してますね。
謳歌してますよ。
え、ウエストワールド？
うん。
お
ー。シーズン2まであって、多分3に絶対つながるんですけど、うん、これはですね、監督なのかな、なんか映画監督と葬式とかいろいろあってよくわかんないんだけど、
うん、
監督がクリストファー・ノーランって方知ってますか？まず。
いや、全然わかんない
です。ですね、インセプションって映画覚えてます？多分、あれ、あの人が出てた、日本人。渡辺謙。と、レオナルド・ディカプリオ。
それ、ラストサムライじゃなくて。
それ、トム・クルーズとでしょ。
あ、そっかそっか。トム・クルーズだ。
あ、でもね、まあまあまあ、そう、ちょっと今いいとこついてたんだけど、まあそのクリストファー・ノーランって方がいて、その弟か兄か忘れたけど、名前忘れたけどね、なんちゃらノーランさんがやってて、で、この人たちはね、多分僕の限られた知識で言うと、こう、ストーリーの中に時間をうまく使うのね。ストーリー上に違うタイムラインを何個か混ぜてくるみたいな。
はいはい。
ことをやるというか、なんか何かしら時間をにやたらね、こだわるのね。そう。で、まあ、今回も、その、ウエストワールドでは、全部で9話あって、1話だいたい1時間か1時間半ぐらい、なかなか長いんだけど、まあ、その中でまた、いろんなタイムラインをこう入り乱れてますね。結構面白いという、
はいはい、
最後にこう、うわーってつながるの、感覚がね。マジかってなる。なるんですよ。で、まあ、全然伝ってるかわかんないですけど、まあ、これはまあ、サイファイですね。この、そのベストワードっていうの、はいはい、アンドロイドが、だんだん自我に目覚めちゃって、こう、自分たちは、人間におもちゃにされてたって気づいて、まあ、反乱を起こすみたいな話なんですけど。まあ、よく、それだけ聞くとよくあるパターンなんですけど。
はいはい。
そう。その流れがね、面白い。
という。なるほど。
これはね、すごいお金もかかってるんですよ、確か。
はいはいはい。
なんで、映像も綺麗なんで、アメリカの、こう、なんか西部劇なんですよ、ウエストワールドって。まあ、名前的に西部のウエストワールドなんで。が舞台なんで、そういう、なんかアミューズメントパークがあって、そのもうほ
ん
と自然、なんかその西部劇のセットみたいになってるところに、そのアンドロイドは暮らしてるんですよ。人みたいに。で、そこに僕ら人間が遊びに行って、もう好き放題やるんですよ、そこで。もう人間、そいつは殺しても、殺すっていうか壊してもいいし、
はいはいはい。
まあ、レイプする人もいるし、もうほぼ人間なんで。で、人間なんですよ。もう見た目とか、もう本当、謳歌する、してるんですよね。人が。
はいはいはい。
で、例えば壊されると、例えば銃で撃たれて死んだりとかすると、アンドロイド。まあ、リセットされるんですよ。持って帰られて。で、直して、また、何事もなかったのに、次の日は普通に過ごしてるね。っていうのをずーっと繰り返して、途中だんだんその昔の記憶とか思い出してきて、
はいはいはい。
あれ俺、この前もここで死んだよな、みたいな。っていうね。
なるほど。
で、
ニックさん、ネットフリックス契約してるんでしたっけ？
してます。
ああ、なるほど、それはもうじゃあ止まんないね。
止まんない。でもこれはね、ネットフリックスじゃなくて HBO っていうサービスで。
あ、また違う。
また違うんですよ。ワウワウみたいな、日本で言う。
はい、はい。
そうで。まあ、そのなんかアマゾンで無料になってたから、一時期、今。
はい、
は
い。
それでちょっとこれ逃さず見ちゃおうと思って、見たかったんで。
うん。
今見たってことですね。ちなみに、菊池凛子とかも出てきますから。あと、なんだ、そのラストサムライの、に出てた人、真田なんだっけ、
はい。真田広之。
が出てて、その、将軍ワールドっていうの出てくるんですよ。
お
う。その、なんか、アミューズメントパークだから。あ、真田広之じゃねえや、今写真見たら。ちょっと誰かわかんない。よく見たことある俳優さんが出てて。
はいはい。
まあ、なんかね、いい感じ。 日本の世界もその中にアミューズメントパークにあってある
ん
です
よ。うん、
まあ、そんな、なるほど、まあ全然話はそれだけど、そうなんですよ、見たいもんいっぱいあるんですよ。
はいはい。そのアップルが作るっていうのは、
うん、
そのもうそれもタイトルとか出てんの？
ですね、出てないですね、まだ。
あ、
昨年11月にはスティーブがフレンズのジェニファー・アニストンとビッグリトルの、あ、リーズ・ウィザスプーンっていう方も有名な、
うん、
か、あの女性の女優さんですけど、うんうん、
はいはい、
がやるなんかドラマなのかな、まあタイトル見てって書いてあるわ。うん。
うん。
うん、これはね、注目ですよ。
うん。
もうこれで日本でもスティーブ・カウル早いんじゃないかな、彼ら。
その、全然話変わるんですけど、アップルが、
うん、
iPhone 売れてないって話あるじゃないですか。
はいはい。
で、この前、ちょっと会社の人で、
うんうん、
iPhone 買いたいって言って、
うん、
まあ、女性の人なんですけど、
うん、
まあ、普段から全然、なんかよく飲み行ったりする人で、
はいはい、
なんかそれ全然よく分かんないからちょっとついてきてって言われて、
うん、
あの携帯ショップ行ったんですよね、
うんうん、
あの機種変するだけだったんですけど、
う
ん、最初に、
うん、
ね、夜7時過ぎぐらいに入店したんですけど、
はい、
これ今日買えるのに1時間半かかりますって言われたのね。
おお、うん、
いやいや機種変するだけですよって思ったんだけど、
う
ん、まあ本当にぴったり1時間半かかって、
お、
長いなと思いましたよね。
うんうん、
なんかね、うん、途中でなんかいろんなそのキャリアの、
うん、
なんかポイントカードを作りませんかとか、なんか一番ひどかったのはなんかそのポイントカードからのつながりでウォーターサーバー契約しませんかみたいな話もしてくるんですよね。
すごいねそれ。
そう。で、そこのキャリアが、その、電気事業に、
うん、
あの、参入したんで、電気、うちに変えませんかとかまで言ってくるんですよ。
それ大変だね。
いや、そう。まあ、説明してる方も大変だなと思ったけど、聞いてる方もね、
うん、
いやいや、ちょっともう、携帯変えることに集中しようよっていうね。
そうだよね。
いや、もう、ただ機種変したいだけだから、まあ、かかって30分ぐらいだろうなと思ってたの。
うん。
1時間半って、
うん
うん、いや途中であの不要だと思うところちょっと申し訳ないけど遮って止めてましたけどね。
ああ
、それもういいっすって言って、うん、
それその、営業というか受付セールスの方、
うん、
その人大変だね。
大変だけど
絶対買うわけねえだろっていう人に売ろうとしてんじゃん。
いや、そうだね、そうだね。
で、多分、そういうマニュアルでしょ？
マニュアル、マニュアル。
もう売れって。言えって、とりあえず。
うん、そうそう。とりあえず、言えと、うん。
それ、やばいね。
うん。
へえ。
長かったな。iPhone XR 買ってましたけど
ね。あ、そうなんですね。
うん。自分も iPhone XR しようかなっていうね。
XR、いいんじゃないですか？
うん。まあ、安いしね。他に比べたら。
うん。あ、そう、値下げしたんですか？結局、ドコモは。
そうですね、ドコモは値下げしてて、
うんうん、
5万ぐらいって言ってたかな、多分。
なるほどね、
うん、
うんうん、いいじゃん、
変えちゃおっかなっていうね、
うん、うん、そう、まあ僕はまだ iPhone X なんで、
うん、
全然余裕で使えるんで買える気ないんですけど、
うん、
うんうん、そう、なんかこの前先週のリビルドさん聞いてて、
うんうん、
広島さん、
うんうん、
平島さん忘れちゃったけど。うん。が言ってたけど、やっぱ、まあ本当その通り、3年はもうみんな買えないよね。
買えないですよね。
うん、全然使えるし。
うん。うん。
そう。
ちょっと、簡単に言うとあれ、アップルって毎年出してるんですか？
毎年ですね。
ああ、
うん。
買わないですよね、うん、そら、
うん。
うん。
うん。生産量を下げればいいんじゃないかな、もう。
うん。うん、
なんか早く、そうだね。早くというか、まあビジネスシフトしないと厳しいんだ。そういう意味で、
うん、それかもう1年で確実に壊れるやつ出すしかないです
よ。そうだよね、
うん、
あのバッテリーの問題があったのは知ってます？
うん、
うん、
はいはいはい、
あ、なんかあれね、言われてたよね、2年で買い替えるためにそうしてんじゃねえかみたいなね、
うん、
うん、ま 確かに2年とか3年経つとなんかやたら死ぬっていうのがね。
うん。
僕もこれもう今年12月になったら2年目に入りますね、この iPhone。特に問題ない。
自分、あれですよ、まだ iPhone6 ですからね。
すごいよね。バッテリー死なない？
いや、バッテリーはもう、1時間ぐらいずっとなんかやってるともうなくなっちゃいますね、1時間ぐらい
で。ですよね。それ、
いや、よく使ってんね。その、あれなんですよ、交換のやつの対象だったんで、
うん、
やろうかなと思ったんだけど、あれ、その、なんだっけな、センドバックになるって言ってたのかな？
センドバックってどういうこと？
だ送り返して、交換してもらって戻ってくるみたいな。
おー。
いや、その間どうすんのって思って、やめたんですよね。
うん、それ逆じゃない？送って送るんじゃない？こっちが。送ってもらって。
そう、なんかバッテリーだけ、なんかね、まあ、その、ドコモとかで交換してくれんのかなと思ってたんですけど、
うん、
そうじゃなくて、もう、アップルが要は、直に対応するんで、アップルに送ってもらって、
うん、
で、まあ、3000円ぐらいかな、確か。もう、でも、去年末までだったんで、結局やんなかったんですけどね。
へ、
うん、
うん、うん。そうだ、さっきの、その、機種編の話で、ふと今思って、今、送るって話も聞いて思ったけど、うん、あれ、家、自分でもできないの？機種編。
ああ、まあ、できるんじゃないですかね。その、まあ、要は、あれだよね、SIM フリーのやつ買ってきて、本体で買ってきて SIM 差し替えるっていうことだよね。
いや、こっちだとネットで買って iPhone を、僕もこれネットで買、うん、ネットっていうか普通に、例えばそっちドコモとかソフトバンクみたいなところネットで買うと、
うん、
その本体送られてくるんですよ。
うん、
そしたら自分で SIM カード外すなりして、
うん、
で、もう入れ替えたら同じところだったら、キャリアだったら多分、うん、変えてちょっとセットアップしたらすぐ終わっちゃうのね。
はいはいはい。
で、あと、この前僕、キャリア変えたんですけど、
うん。
その時も、まあ、元のキャリアの契約を切って、で、電話番号を持ってくるっていう、うん、まあ、ネットでやりながらすぐ30分ぐらい終わったかな。
うん、それ電話番号変わらず？
あ、いや、変わらず変わらず。
へえ、すごいね、それ。
うん。うん、なんかさっきやっぱ1時間半
うん、
おかしいよね。
いや、そうね。まあ、だから、ほとんどそのセールストークだったんだろうね。
それは、カスタマーエクスペリエンス最悪でしょ。
ああ、そうね。
それは営業マネージャーダメじゃないですか。お客のニーズに答えてないですよ。へえ。なるほど。
まあ、だからそういう多分やり方もあるんだろうね。その、うん、もう本体だけ買って、
うん、
バイバイっていうね。
うん、そう。
ただでも、それ店舗に行っちゃうと、ただそれ多分、そのマニュアルが発動するんで。
マニュアルが発動する。ね、うん、
やばいやばい。行かずして、その、新しい、機種だけ手に入れてやるしかないです
ね。うん、そうだね、
うん。うん。確かに自分の時はそうしようかな。
うん。ね、
多分できると思うんでね、
まあ、そう、なんか話がいろいろ変わっちゃいました、
ね、そう、話ちょっと飛びまくったけど、
あ、まあ、そう、でも
他なんかニュースないですか？
ニュース、あとはね、
うん、
なんかね、あと2つぐらいあるけども、あれ、もう1個ちょっと待ってください。あ、じゃあ1個、
はい、
テッククランチさんからですね。
はい。
そう、もう最近これハマってる僕のものですけど、ニューヨークタイムズがアレクサスキル用に5つの音声プログラム提供ということで、
はい、
まあ、毎日のニュース速報とかをアレクサで、提供するっていう。あ、なんか、うん、まあ、これ別に今日のニュースはって聞くと、今も言ってくれるんですけど、まあ、いろんなソースがある中である、うん、NPR っていう、まあ、公共ラジオ放送の、毎回ピックされて言ってくれてんだけど。
うん。うん、
まあ、なんかそこにニューヨークタイムズも入ってくるってことでして。まあ、はいって感じなんですけど。
うん、
いや、もうアレクサがね、アレクサいいっすよ。
あ、はいはいはい。もう、それニューヨークタイムズが入ってきたら、そのちゃんと言ってくれんのかな、これはニューヨークタイムズからの記事ですとか
って。言ってくれると思うよ。言うもん、あの、まあ、NPR だったら、あの、ニュースフロム NPR みたいなこと言うから。
ああ、はいはいはい。まあ、それだったらいいよね。
うん。そう。
うん。
うんうん。
なるほどね。アレクサをじゃあもうフル活用してるニックさんとしては、
うん。
うん。いろんなところのニュースが聞けると。
うん。まあ、でも別にニューヨークタイムズ聞きたいとかそういうの全然ないんですけどね。
うん。
いや、なんか、もっと便利になってくれるの嬉しいなっていうだけ。
あ、はいはい。
そう。いやー。まあ今でもあれなのかな、俺。アレクサ、なんか、まだ新しいおもちゃを手に入れたようなもんで、
はいはい。
ウキウキ遊んでるだけで、どっかで飽きるのかな、とか思う時もありますけどね。
うん。
うん、
まあでも、あれじゃないですか、本も、その、なかなか読めてないって言ってたけど、
あ、そうそうそう、
読んでくれるやつにすればね、
うんうん、そうなんですよ、そこなんですよ、
ね。いいですよね。
オーディブルっていう、うん、日本であんのかな、オーディブル。
なんか、先週、その、見てたんですけど、
うん、
結構、その、読み上げてくれる本もありましたよ。読み上げ機能付きみたいな。
うん。
うん。
いや、オーディブルでもうめっちゃ聞いてますよ。オーディブル、毎月僕、何、これは払ってるんで、お金。
あ、オーディブルっていうね、サイトがあんの？
ね、アマゾンが買収した会社だと思うんですけど、これ。アマゾンカンパニーになってるから。そう。
うん。
うん。そう、オーディブルっていうサービスがあって、これで、なんか、別に一冊ごとも買えるし、
うん、
あのサブスクライブみたいな、
はいはいはい、
すると、なんか、まあ、毎月一冊タダで聞けますみたいな。なんでも。
ええ
ーうん。っていうので、よく聞いてますよ、ね。うん、それで今、本は頑張ってやってる。
うん。
うん、ああでもあるね、日本にも。オーディブル、うんうん。
そのオーディブルっていうのでやるのと、うん、その、普通に、アマゾンで本買うときに、
うん、
何、読み上げてくれるのがついてるやつ、
うんうん、
っていうのはなんか違うんですか、その。まあ、結果その聞くものとしては同じだけど、うん、どのサービスでやるかの違いだけってこと？
そうだね。いや、アマゾンで、うん、アマゾンのオーディオブックは、
うんうん、
多分オーディブル、全部。
ああ、なるほどね。はいはいはい。う
ん、で、うん、なんで、僕もちょっとその、今読んでるレディープレイヤー1ってやつは、そう、うん、読む時間を自分が作らないもんで、料理してるとかに聞こうと思って本も買ったし、そのオーディオブックのクレジットでその無料のやつで買ったから、両方あるね。で、そうするとね、両方連携してくれるんですよ。あなたここまでオーディブで聞いたねってなったら本、Kindle 上でそこに持ってってくれるし、Kindle 上でここまで読んでたら、なんかチャプター6まで読んだから、じゃあ、オーディブルでも7から流すわ、みたいになったりとか。
ほう。
っていうのを連携してくれるから便利ですよ。そう。まあ、そん
な。なるほどね。
うん。あれ、なんでその話になったんだ。あ、そう、アレクサね。そう。
うん。
あ、そうそうそう。
いやー、アレクサね、買おうと思ってるんですけど、もう、次、値下げするタイミングってアマゾンいつ来るんですかね。結構待ってるんですけどね。
7月とか。2
週間くらい待ってるけど。7月？
うん。確かなんか、プライムデーとかってあるよね。
ああ、先だな。
うん。
ちょ、もう買おうかな、5000円出して。5000円ですもんね、言っても。
そうだね。そう。
うん。まあ、ちょっと調べてみて買おう。
Google アシスタントを買ってみるっていうのはあるけどね。
ああ。OK, Google ね。
うん。そう、これ、そう、バックスペース FM さん言ってたけど、その、二言で言うってめんどくさいなと思って。
はいはいはいはい。
もう、アレクサって言って終わってほしい。
うん。
Hey, Google とか言うのめんどくさい。
うん。
てか、ほんとね、何もしなくなるよね、人、これ。うん。そう、
最近。いや、でも、
ど
うなんですかね。自分、その、Amazon で、その、プライムも、まあ、プライム登録してるんで、
うん、
まあ、もうそれだけでもアレクサの方がいいのかなと思ってたんだけど、
うんうん、
どうなんだろうね。 ニックさん結構悩んでたじゃないですか、どっち買おうかって。
そう。で、結局最終的には2つポイントあって、うん、そのオーディブル使えるっていうのが1点と、うん、あとはあれだ、はいはい、なんだっけ。Bluetooth で音声をでかいスピーカーに飛ばせるんですよね。
あの、
で、
アレクサから？
そうそうそうそうそう。だから、
はいはいはい、
自分が持ってるのはアレクサの、アレクサでエコドットって一番ちっちゃいやつなんですけど、で、うん、音自分的には全然もう十分なんて今いいんですけど、なんか将来的に、うん、多分テレビにスピーカーつけたりとかもしたいなと思ってたから、はいはい、その時にそのテレビのスピーカーの方が絶対あのスピーカーというかそのなんかサウンドバーみたいなんじゃん。
うんうんうん、
そこにつなげたいなと思ってたんで、
はいはい、
その時にいちいち線でつなげる、ん？線で、あ、線でつなげることもできるんだこれ。線でもつなげるし、うん、多分 Bluetooth で飛ばすこともできるから。
はいはいはい。
だっけかな？あ、飛ばすことできたっけ？忘れちゃった。まあとりあえずつなげることはできるから。
うん
う
ん、
そういうなんていうの、このいろんな使い勝手がいいなと思って結局アレクサにしたんですよ。
はいはい。
で、Google アシスタントになった理由は、二つの言語に対応していることだよね。
はいはいはい。
がいいなと思ったんだけど。
なるほどなるほど。
でもね、そう。Hey Google っていうのはめんどくさいよ。
おぉ。
なんか、あと、こっちだと、iPhone の Siri だよね。
うん。
Hey Siri って、ちょっと最近、そう、Alexa の影響で音声認証っていうか、ハマってるもんで、運転中とかやたら兵士って言ってるんですけど。どうでもいいこと聞いたりとかしてるんですけど、暇で。そう、でもなかなかね、兵士ってその二言言うのめんどくさいんですよ、ほんと。
はいはいはい。
うん。まあまあ、ぜひぜひ。飽きそうだな、ジローさん。結局 iPhone でやってそう。
いや、でもね、最近気づいたんですよ。それ買おうかなって悩み始めて気づいたんですけど、
うん、
私、毎朝洗濯してるんですよね。
うん、
洗濯当番なんで。
うん、
で、外に干すかどうかっていう時に、
うん、
毎日こう iPhone 開いて天気予報見てんすよ。
うん、
今日これ、今晴れてるけど、一日どうかなっていうので、
うん、
で、それをアレクサに聞けるっていうだけで、だいぶ楽だなと思って。
あ、
今自分 iPhone6 なんで、まず指紋認証を突破して、
うん、
天気予報のアプリ開いて、
うん、
でこう見てるんですけど、
うん、
それがアレクサ今日の天気を教えてで完結するわけじゃないですか。
そうそうですね。
うん、それだけでももうね、十分価値あります。
なるほど。
それはもう毎日のことなんで、飽きずに使
う
ことは、確認できたんで、
はいはい、
もうそれだけでもいいかなと。
なるほどね。
うん、まああとは娘が音楽が好きなんで、
うん、
なんかこう音楽が流れるとすぐこう膝をガクガクしてこう縦乗りしてるんですよね。
めっちゃ可愛いじゃないですか。
なんで、そうそうそう。なんでなんかすぐに音楽だ、そうだね。だから Spotify も契約しようかなみたいなね。
あ、
契約っていうかその登録、
うん、
しとけば何でも聞けるでしょう。
ああ、もう座ってどんどん、あれですね、月額で取られていくんですね。
そう、月額が怖いよね。
怖いよね。
うん、いや、まあ、1000円ぐらいかと思ってさ、
うん、
3つサービス登録したらもうそれ3000円ですよ、毎月。
やばいよね。うん。
うん、まあでも、でもどうだろうな、なんかその、なんかやっぱその1000円で結構なんか見放題とか聞き放題とかって言われると、
うん、
もうお得な感じしかしないんですよね。
ね。うん。
うん。
うん。
まあ実際は例えばその分元取れてるかわかんないけど、
うん、
まあでもな、まあ、アマゾンプライムは月1000円じゃないけど、
うん、
あれは全然余裕で元取れてると思うし、
うんうん、
そうっすね。
いやー、そうなんですよね。
まあでも年に1回ぐらいそのサブスクライブしてるサービスの棚卸しみたいなのした方がいいでしょうね。
そうっすね。
うん、忘れて毎月1000円払ってるとかありそうじゃない？
ありそう。
そのうち、うん、
うん、 いやありますよ。
うん。
う
ん、使ってないのは。今、
うん、
登録してんのはじゃあネットフリックスと、
スポティファイ。オーディブル。あ、スポティファイですね。うん。
オーディブルっていうのもそれ登録しないと読み上げてくんないんですか、じゃあ。
いや、いや、あ、そうなんですよ。オーディブルはですね、そう、なんかさっきのあの、うん、なんか別のアマゾン、その Kindle Unlimited みたいな感じで、
うん、
あの、ん？あれ年間契約？月は月ごと契約しなくていいのかな？月ごと契約した方がちょっとお得なんですよ。でも一冊ごとも買えると思った。うん。
おー、なるほどなるほど。
うん。そう。なんで、そう。うん、おすすめです。今のところ。
うん。
はい。
じゃあちょっとその辺でやってみますよ。そんなところです
かね。はい。
そうですね。
今日は。
今日は。
はい。じゃあそしたら締めやりますわ。
はい。
はい。
はい、
番組に対するご意見、ご感想もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825K までお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ。
私はとりあえず明日ブログを更新して、
うん、
選んだ本をツイートしてきます。
お願いします。
はい。
はい、じゃあそんなところでまた来週です。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。